ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2パーソナリティの半澤美穂です。そして
楽天証券 IFA 事業部の平田理沙です。
この番組では毎回資産作りにまつわるあれこれを一緒に楽しく学んでいきます。今回は前回に引き続きゲスト回です。この方をお迎えしております。元プロ野球選手で野球解説者の里崎智也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いいたします。里崎さんの日本放送のショーアップナイターで野球解説も担当していただいてますし、はい、それ以前にも数々のですね番組を担当されてきた日本放送としても縁の深い方でございます。前回お話いただきましたけれども、うん、なんかもう投手への熱というか本当にこう勢いというんですかね、もう本当に1億円プレイヤーになるまでもそうですし、うん、なった後の話も聞けてすごい興味深かったですね。
そうですね、お金に働いてもらうっていうのでですね、うん、ぜひリスナーの方々も多く知っていただきたいなというふうに思って、いや
これ2階建て一言安心感あるんで、
はい、そうですね、
僕は本当ね労働が無限じゃないっていうことを聞いて、はい、確かにだと思った
そうです。はい、そうですよね、うん、なんかそういった意味で言うと私もなんかあれもっと本当は投資した方がいいのかなとか、うん、なんかこうやる気がねさらにこうモチベーションが上がったイケメンとなりましたけれども、今回もですね引き続き里崎さんの資産作りの経験から学ばせていただきたいと思います。はい、改めてよろしくお願いいたします。はい、
お願いいたします。
楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りします。前回に引き続き里崎さんの資産作りの経験と極意について伺っていきたいと思います。改めて里崎さんの資産作りのプロフィールによるとですね、里崎智也さん徳島県出身の47歳、元プロ野球選手で現在は野球解説者タレント YouTuber などをされていらっしゃいます。運用歴はおよそ4年で、投資先は最初は国内の個別銘柄から米国の個別銘柄に、そして投資信託商品で国債社債保険の商品ということで投資もされていらっしゃるということなんですけれども、はい、株式から債券保険までいろいろな商品に投資されているということなんですけれども、うん、何に投資するかっていうのはどうやって決めていったんですか。
まあ、一番はもう身近な商品ですね。
身近なご自身の、
はい、自分の生活圏内にある会社じゃないと、なんかわけも分かんない聞いたこともないけどいいって言ってるみたいな
聞きます
あるじゃないですか、なんとかっていう会社いいですよ、はい、みたいな、はい、いや聞いたことねえよみたいな
あります。私ちょうど昨日美容師さんに言われました、はい、ここの会社ちょっと来てるんで来週あたりいいと思います、はい、言われてきたんですけど、
そんな何年も経験して実績あったら分かるっすけど、そんな4年目ぐらいのペーペーが聞いたこともないところ、はい、リスクしかないです。
確かに
イメージわからないですもん、もう班長博打になっちゃうんで、
はい、
でそれだったら株主優待あるとか、しかも楽天さんだといろんなねモバイルとか証券とかやってたらポイントアップするとか、
は
い、
そうですね、
やっぱこの自分のその生活圏内にあるやつを組み合わせていくと生活にゆとりも出るし、株のね投資の上下だけじゃなくて生活のポイントの上下も出てくるんで、
はい、
そういったところやる方が分かりやすいですよね、生活の中で。
だから
僕はもうそういう身近に自分の生活圏内にあって使ってる会社さんを応援するとともに、はい、なくなってもらったら困るんで。
そうですね、使ってる会社ですからね、
はい、応援するとともにその株主優待とかポイントとかいろんなことでプラスになるようなものを選ぶようにしてます。
まあ、身近な銘柄からということなんですけれども、はい、まあ、最初は国内の銘柄から始まり米株、今は投資信託までと、はい、まあ、いろんな商品に挑戦されるようになったということで、まあ、商品変わったそれぞれの何かきっかけなどってございましたか。
そうですね、これ一番危ないね、欲ですね
ここで欲が
やっぱり人間欲があるんでね、
はい、
うまくいくともうちょっとうまくいけたらいいですよね。
でもなんか例えば方向としては、うん、じゃあ今国内で積んでたものがあるから、うん、そこを株の数を増やそうとか、うん、そういったこう今までやってたのを増やすっていう選択肢もあったと思うんですけど、うん、種類を増やしたっていうのはどうしてだったんですか。
う
ん、
こう種類増やしたっていうより理学してやめて一個ずついってるんですよ、全部
もう移り変わってる
ってい
うことですか。
はい、
そうなんですね。
はい、だこれ一緒にやってないですよ全部。
へー、
利益確定して、はい、次乗り換えて 利益確定して次乗り換えていくっていうスタイルです。
そういう広げ方だったんですね。はい、ああなるほど。
でまあ国内だとストップ高ストップ安あるんで、まあ、ここ安心要素はあると思うんですよ。
はい、
大きく、まあ、上も行かないけど下も行かないっていうところもありますけれども、まあ、米国になると。ストップ安ストップ高ないんで、
はい、
落ちるのも怒涛のように落ちていきますけど、はいね、上がるのも怒涛のように上がっていくんで、まあ、ハイリスクハイリターンではありますけども生活圏内の中でこれからも使っていく商品ってなってくると、
はい、
そんな落ちるって考えづらいっていうところは移りやすかったですけど、
なるほど、はい、そういった意味では今4年間投資運用歴あると思うんですけど、はい、振り返ってみて、はい、あこうした方が良かったなとか、はい、なんかこう思うことありますか、この4年間の移り変わりというか。
パーフェクトでしたね。
うわ素晴らしい。
もう1ミリもないですね。
かっこいい。素晴らしい。でももう儲かってマイナスになってないんですもんね。
だから4年で倍にはなってんじゃないですかね。
あ倍ですか。
だから 100% アップぐらいですかね。
素晴らしい成績ですね。もう成功の秘訣って何なんでしょうか。
成功の秘訣は忍耐力ですよ。
忍耐。
いやそれは上下しますから。
はい。
そらいろんなね世界情勢が
そうですね
ありますから、はい、それによって上下するんですけど、はい、下がってもほっみたいな、
なるほど、
もう
おーって
あーみたいな、あまあでもあれが原因だろうね、
はい、
終わったら上がるかなみたいな感じでバタバタしないです。
そうなんですね。
だからもう常に下がると担当の人とか机におでこつくんちゃうかぐらい謝れるんですよ。
もはやついてるのではないか
っていうぐらいになるんですけど、はい、まあ選んでるのはこっちじゃないですか、
はい、
いいんすよどうせそのうちに来ますからみたいな、
あそういう気持ちで、うん、耐えながらやっていらっしゃる。
バタバタしないですよ。
それが一番
いい、うん、はい、そしたら結局、まあ、4年っていう短いスパンですけど、
はい、
下がったとこにバタバタしなかったら結局その事柄とか世界情勢が変わってくると上がってくるんですよ。
はい、確かにずっと同じことだけが起きてるとは限らないですもんね。
はい、そうそうそうそう、
世界動いていきますから、
は
い、
それはもう仕方ない理由があるんで、はい、その理由さえ分かってれば、
はい、
だから身近なものを買った方がいいんですよ。
なるほど。
分かわけも分からない会社だと何起きてるのか分かんないじゃない
ですか。そうですよね。
だから我慢もしづらいんですよ、
は
い、
あ
日常にある会社さんだと、はい、ね、いろんな社長さんとかの会社からの発信とかもありますし、はい、そしたらそれを目にする機会多いんで、はい、我慢のしどころがしやすいですよ。
このメンタルっていうのは投資を始めた当初からもうそういう、こう気持ちというかモチベーションでできたんですか。
そうそう、そんなもんやっていうのも思ってるんで、
ね、あそうなんですね、はい、
そんなもん絶対に勝てるんだったら、
はい、
世界全人口やってますから
確かにそれはそうですもんね。
だからそんなもんやって思ってるんで、
はい、その気持ちモチベーション大事ですよね。
そうそうそう、
はい、
里崎さん今気になってる投資先とか投資スタイルって何かありますか。うん、
気になってるやつですか。今が調子良すぎてねでも一番やっぱり気になってるのはやっぱりもう新ニーサっすよね。
あーやっぱり、
ね、はい、
去年の12月にもう予約して始めたんですか。1月入った
ニーサっすか。まだ始めてないんですよ、
はい、どうですか。
そうなんですかぜひ、ね、使ってください
ちょっと平田さんお伝えしないと魅力をお伝えした方がいいですよ。
ぜひ
まだまだ今ニーサはやるべきなのかどうかをまだ検討中です。
あそうなんですね、
はい、
積み立てとは言わず成長投資枠も使ってないんですか。
はい、
あそうなんですね平田さんお伝えしないと
利益の 20% の税金が浮くのは大きいですから ね、
そうですよね。
でもまだ手をつけてないっていうのはなんかあるんですか。
いや特にないんですけど、
はい、
今やってるので
調子が、ま
あ、調子がいいからいいそれのにやる必要あるのかなっていう。
なるほど、
そこをどうなんやろうと思って。
ああそうなんですね、
はあ、せっかく国が用意している税制制度なので、うん、ぜひそこは使わないのはもったいないかなと思う、う
ん
う
ん、
あともう一つは、
はい、
最近日経爆上がりしてるじゃないですか。
どんどんもう、うん、
これ今が高い状態じゃないよねっていう。
あ、はい、
ここで下がるじゃないですか、
はい、いつかは
ね。だからもう一回下がるの待っとこうかなと思ってるんですけど。
なるほど、待ちの体制というか
今ここ上がりすぎてて怖いみたいな、
はい、あ確かに、まあ、ここ数年で一番こうグーッと上がってきてる時期ですもんね、
はあ、だからどうなんだろう、一回ちょっと落ち着いてから買っても遅くないんかなとか思ってるんですけど、はい、どうなんですか。
まあ始めるタイミングは全然いつでも大丈夫だと思いますので、はい、はい、
まず口座の解説からですかね。そしたらニーサ口座で新しく解説しなきゃいけないんでね、はい、そこからお願いできたらなと、 思っております。はい。里崎さんは資産作りに関する情報っていうのは、うん、さっきこう、専門家の方、うん、専門の人からお話聞くこともあるっておっしゃってたんですけど、今こうどんなところから得てるんですか？
今ですね、有名人とかで芸能人とかもそうですけど、お金の話する人いないじゃないですか。
そうですね、
あんまり聞かないですね。なんかいないじゃないですか、税務署が来るとかいう謎の都市伝説に びっくりしてね、やっぱしないんですよ、
はい、
でも僕こうやってどこでもするじゃないですか。そうなってくると、
はい、
やっぱりいろんなところでこう押し出していきたいところのイベントとかによく呼ばれるんですよ。そこで全部聞いていきます。聞いたやつ。
なるほど、そこにいらっしゃる専門家の方にその場で聞く、
はい、仕事に行ってお金をもらいながら話を全員に聞いていって整合性を取るっていう、はい、
そうなんですね、はい、じゃあもう一人からっていうよりかは、まあ、何人かに例えば同じ質問をして返答を比べるっていうこともあるんですか？
はい、もちろんもちろん。
そうなんですね、
はい、でそうすると情報が集まってくるし、そこで取捨選択すればいいし、新しい新鮮な情報が入ってくるんで、
はい、
だからいろんなとこ行っていろんな人に聞くっていう。
なるほど。
聞くのただすからね、
まあ、そうですよね、
相談無料ですよ、
はい、もうそこに行かないわけはないというか、もう行った方がいいっていう
ことですね。もったいないですよね。僕はもう、はい、プロ野球人生の時もそうなんですけど、分からないことは聞けなんですよ。
なるほど。
よく見て学べとか言うじゃないですか、
はい、
時間かかるって見て学ぶもうめんどくさいやん、
背中を追うだけじゃダメなこと、
時間かかる、
声かけなさいと。
だからもう一番能力高い人に聞くのが早いんやから、
ね、
だからもう僕すぐ聞くんですよ、分からないこと。
ネットとかでこう商品を見たりとか、うん、あと雑誌本とかもありますけど、うん、そういうのはあんまり見ないんですか？
やっぱいいことしか返ってこないんで。
あ、なるほど、まあ、悪いことなかなかね、
書かないですか本当はどうなんですかみたいなのが知りたいですよ。
確かに、確かに、まあ、それを行った先でどうなんですかってちょっとこう、
そうそうそう、でそれをいろんな人に聞くと、
はい、
それが深いマイナス理由なのか、はい、浅いマイナス理由なのかも分かってくるじゃないですか。
はい、はい、確かにそうですね、
はい、
平田さん、一般の方というかこういったリスナーの方とかも IFA の方とか相談しようかなって思ってる方いるかなと思うんですけど、はい、何人かこう聞き比べるようなこととか、はい、そういう方もいるんですか？
いらっしゃいます。いろんな IFA さんに相談をした上で、やっぱりこの方が言ってることについていきたいであったりとか、はい、いろいろ聞いた上で自分でトータル判断して相談されるっていう方多くいらっしゃいますね。
じゃあこのスタイル皆さんもね、はい、聞きになってる方も
そうそう
できる。
僕はいつもだ病気になりましたと、
はい、
セカンドオピニオンサードオピニオン行きますよねと、一緒じゃないですかっていう、
うん、お金がなかなかそこまで、ね、行ける人が今少ないっていう
のも、ね、お金も ね今言われたように同じ会社でも担当の人いろんな人に聞いて、やっぱり人間なんでね、会う方がいいじゃないですか、
は
い、
そうですよね、相性あります
もんね。そうそう、はい、そうするとね、より始めるのも始めやすいし、継続するのも継続しやすいんでね、
はい、今後ですね、資産作りを通して叶えたいような夢とか目標っていうのは今何かあるんですか？
労働で1億円はもう達成したんで、
はい、
働かなくても1億円っていうのを次の目標に掲げてるんですよ。
なるほど労働の方とあとお金の、まあ、働いてないというか、
そうそうそうそう、だからまあ投資も含めた資産運用で、はい、家で寝てて1億円っていけるのかなっていう。
なるほどそれは興味深い、
はい、だからね、まあ、野球選手として働いて1億円も達成したし、はい、引退後選手を辞めて1億円も達成したから、次は何もしないで1億円っていう。
なるほど、肉体を使わずにお金の投資とか運用でどこまでいけるかっていうのを、はい、
そうそう、だから今めっちゃ絶賛勉強中なんですよ。だから
どんどん、
だってお金に働いてもらわなきゃいけないんで、はい、
でも本当に今おっしゃってますけれども、知らないと何もできないですよね。なんかこう、うん、ちょっと聞いたことでやってみようだけじゃ、うん、やっぱ難しいのかなって私も思うことがあって。
そうです。だから人間の一番ダメなのは知らなくてやらないことなんですよ、
うん、
やらないことがダメじゃないんですよ。知っててやらないのはいいんですよ。でも知らないのが一番ダメなんですよ。
うん、
何もできないんでね。
まずはちょっとこう興味があるって方はもう聞いてみよう、やってみるかどうかまた別としてっていうのはありますもんね、うん、
だから今このラジオを聞いてるリスナーの人が今一歩前進しましたね、はい、人生。
あ、そうですね、
はい、
一歩、
うん、もう情報仕入れてるんでね、
はい、
うん、
これを機にね、またこう IFA さんに相談したいっていう方も増えてるでしょうし、
そ
う
そ
う
そ
う、
これも来週聞いていけばね、毎週
そうですね、
ずっと聞いていけば
どんどん
知識広がりますから
ね。はい、そうですね、うん、ありがとうございます。ここまでですね、いろいろとこうざっくばらんに、はい、聞かせていただいたんですけれども、逆に里崎さんがこの機会にこう喋ってみたいこと、意見交換してみたいことって なんかこう皆さん実際これどうしてますかっていうようなことは何かありますか？
だから多分リスナーの人もそうなんですけど、はい、僕の預貯金ってイメージしづらいじゃないですか。
正直しづらい。
おめえの前でできねえんだよみたいなねとあるじゃないですか、
はい、
だから皆さんの一般的な預貯金ってどういう感じの預貯金でやった方がいいのかなっていうのを聞いてみたいですね、
は
い
は
い、
これ私預貯金の考え方というかなんかこう余らせる云々じゃなくて先にもう取っちゃうというか、うん、投資する額をもう決めて私はやってるんですよ、うんうん、なんか余ってからやろうっていうとなんかモチベーションが下がってきちゃって、うん、毎月こういくらいくらってやっていけないですし、うん、なんかそういう考え方するので、うん、なんか余剰金のようで余剰金じゃなくてみたいな感じもあるんですけど、うん、平田さんどうですか？
それすごいわかります。何も決めていなかったら全部使ってしまいそうなので、うん、もう事前にこのぐらいは何かそのNISAとかそういったところに回すで残ったお金で使うっていう風にしているので余剰金そうですね、まあ、使わなくていいお金があればそれはぜひ将来のために貯めたいなという部分ではありますよね、
考え方としてはちょっと違うのかもしれないですけど、はい、今銀行にこう貯めてるお金、うんうん、余剰金まあ、動いてないお金はあるっちゃあるので、うん、そこの中から本当はもう少し投資できたらいいのかなみたいに考えることはありますね。
そうですね。だからその中の 20-30% は行っていいと思うんですよ、
はい、100%
はもう絶対無理。
息が
20-30% だと、まあ、残りの 7-8割は何かあった時のために置いといて、はい、
そうですね、すぐ下ろせるように。
でもね、銀行に置いててもゼロがゼロになって帰ってくるだけですから、そんな増えないんで ね100億ぐらい、ね、貯金してくるとね、はい、数パーセントの利子でもすごいことになりますけど、でも返ってこないんで、はい、20-30% を投資に回して、でそれがもしね元が100キャパが130になったらいいじゃないですか、
はい、嬉しいですよね、全然違いますよね、はいはい、
だからその額がいくらじゃなくて、その 20-30% をパーセンテージでいくっていうのは僕はいいと思いますけどね。
確かにもう皆さん自身のこう生活とかお金の貯蓄状況もあると思いますんで、はい、そういう意味ではパーセントで考えていくっていうのは考えやすくて、
そうですよね、みんなね、はい、額で喋るんでね、
確かに
額で喋るとやっぱりその人によって全然変わるんで、
はい、
だからそのね、毎月の中で積み立てしていくのも何パーセントやろうみたいなね、だからそれを給料じゃなくて小遣いの何パーセントにしたらいいですよ、
はい、確かにお給料の中からだとちょっとまたね、うん、心配なものが出てきますから、は
い、小遣いの中で 20-30% を毎月やっていくってなると、
はい、
そんな困んないじゃないですか。
そうですね、それだったら皆さんも
取り組みやすいです
ね。イメージしづらいじゃないですか、
は
い、
確かに
小遣いの中でっていうね、はい、もし1ヶ月3万円だったらじゃあ9000円しようかなとかね、はい、5万円だったらあじゃあ1万円はできるなみたいなね、うん、でやるとやりやすいんちゃうかと思いますけど、
ね、そうですね、ありがとうございます。それではですね、今回も早いものでお別れのお時間になるんですけれども、うん、最後に里崎さんが資産作りに取り組む上で大切にしていることを一つ教えていただきたいと思います。
そうですね、やっぱ上下動はするんでね、
はい、
ちょっとぐらい下がったぐらいでね、あたふたしちゃダメ、これです。
なるほど、これはもう正直お金の額が、投資の額が高ければ高い人ほどやっぱり下がった時にグッとくるんじゃないかなって思うんですが、
疲れます、そんなんであたふたしてたら。
なるほど、
だから、はい、そういう余剰金とか飲み屋に1回行くお金を使っただけにしておくと、まあまあなくなってもいいわけじゃないですか。
確かに自由にもともと使えるお金だったからっていうので、強いこう気持ちを、
強い気持ちを持って持つと、はい、もう上がるっしょ、ここ我慢しようみたいな。
ここが耐え時だ、
はい、あとはその毎日の中で忘れれるぐらいの方がいいですよ、投資してること。
あー、なるほど。
あ、そういやしてたけど、お、下がってんじゃん、まあまあまあみたいな、
ね、またこう見ないでこう
見ないで言ってる、お、上がってんじゃんみたいなのもあるんでね、24時間投資のこと考えてたら疲れます。
いや、本当ですよね。数字追い始めたら止まんなくなりますもんね。止まんないさ、はい、なんかもう滝行よりなんか精神鍛えられそうな気もしてきましたけど、なんかでもなんか里崎さんのこう言葉を聞いてなんかこうできるような気が、
そうそう、
はい、
自分のね
してきました。
やればいいですから、
はい、これだけですね、種類、まあ、額も積んでる里崎さん、でもこう投資のこと忘れる瞬間ってあるんですか？普段
全然忘れますよ。
あ、そうなんですね、うん、
はい、多分1日の中で 99% 忘れてますよ。
あ、そうです。
たまに暇でネットサーフィンしてる時に、
はい、
あ、そういうの上がってるか見てみるか、おーして
それいいですね。ちょっとね、こうね、そばになんかね、寝転がりながら、
そうそうそうそう、はあ、だから1日1回とか見ないでしょ。
そうなんですね。それで言うと売却のタイミングってどうやって測ってるんですか？
あ、気分です。
あ、気分なんですか？
はい。
あ、そうなん んですね、はい、なんか目標とか一応掲げて
る。あとはなんか投資信託はなんか年数あるんで。あ、
そうですね、はい、長期的な
期限までいっちゃうかなみたいな。
あ、そうなんですね。、はい、なんかこうかなりこう綿密にこう設定されてどんどんどんどんこうやってらっしゃるのかなって思ってたんですけど、
だからもうだって上がっていってるんだったら、はい、無理にね売却する必要もないんで。
そうですね、で
そんな移り変わる必要もないですし、
はい、
それはもうあの眺めとくっていう、おどこまで行くんだろうなみたいな。で他の商品も見ながらね、
はい、
他の商品3倍ぐらいになってるやつありますけどみたいなね。行くかなみたいな。
専門の人とかに
そう聞けばいいだけ
です。気になったものを確かめるんですね。
ああ、だから今はなんか気になってないから多分聞いてないと思うんですよね、はい、
なるほど、もう本当にうまくいってるっていう証拠ですね、はい、あれ、ね、はい、ありがとうございます。ということで今回のゲストは元プロ野球選手で野球解説者の里崎智也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産、この番組は楽天証券がお送りしました。日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産、
皆様には資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか？大変複雑でかつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのか、ご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます。多くの悩みを伺う中で最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えています。そのようなお悩みの解決手段として楽天証券はIFA サービスをご用意しています。 IFA とは公正中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルです。ネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし、家計の見直しから資産承継までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行います。アドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い、大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えています。さらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています。楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え、便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています。今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み、最適な解決策を提供していくことは大切だと考えています。その中でも IFA サービスは皆様の資産作りをお手伝いするために重要なサービスです。これからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産作りに取り組んでまいります。
日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産、
エンディングのお時間になりました。今回も佐々木さんにご出演いただいてお話いただいたんですが、はい、私たちもあの喋りながらですね、本当私素になっちゃってゲラゲラ笑っちゃったんですけど、
はい、いやー面白かったですね。
こんなに明るく、はい、どうしてかお金のお話でできるっていう機会もなかなかないななんて思っていたんですけれども、なんか今日お伺いしてたらこういろんなものをこう投資の方法個別株、まあ、国内も米国もやっていらっしゃるのかと思ったら、はい、こう変遷がねあって、そうですね、いろんなこうやり方を変えながらっていうんですかね、うん、やっていらっしゃるっていうのはちょっと私の中ではすごく印象的でした。
はい、
はい、
あとまあ、あの人によってパーセントで合わせてそこから回した方がいいんじゃないかっていう話も、はい、あの皆様の投資のヒントになったんじゃないかなというふうに思います ね、 そうですね、
余剰金の考え方もいろいろありますから、
そうです、ね、
まあ、先にね取っておく、うん、まあ、余ってるとまた違うかもしれないですけど、 そうですね、そういった方法もねあるっていうことを皆さんにも知っていただけたらなと思います。はい、
楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2では毎回資産作りにまつわるあれこれを一緒に楽しく学んでいきます。
最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です。資産作りのお悩みや質問、お金川柳は ifa@1242.com ifa@1242.com こちらからお待ちしております。ということで、お別れの前に今日のお金川柳です。リスナーの皆さんからたくさんお送りいただいております。ありがとうございます。
はい、本当にたくさんありがとうございます。
それではいただいた中から今日の一句を平田さん読み上げお願いします。
はい、ラジオネーム花子山田さんからです。
はい、
投資するやり方わからず停止する。
佐々木さんのお話もありましたけど、わからなかったら専門家に聞くって、ね、何回かおっしゃってましたけど、はい、やっぱ知らないっていうことが一番良くないのかななんて思ったんですが、平田さんどうでした？
そうですね、まあ、なかなか一歩出しにくいところだとは思うんですけれども、はい、ただ投資した方がいいっていうのは皆さん少しずつ分かってきていただいたかなとは、
ね、
はい、思うので、
あとはこう始め方が分からないとか、はい、そういった方セミナーとかも結構無料で相談を受けるっていう方も多いんですよね、
は
い、
そうですね、 IFA さんも無料のセミナーよくやられておりますの で、はい、ぜひそこに足を運んでいただければなと思いました、
はい、
素敵な川柳ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、番組では皆さんからのお金川柳大募集中です。番組で紹介された方全員に楽天ギフトカード3000円分をプレゼント。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、送っていただく際にはラジオネームと本名住所ですね、ギフトカードをお送りします。あとは電話番号もぜひ記載してお送りください。ということで、楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2、お相手は半沢美穂と
楽天証券 IFA 事業部の平田理沙でした。
ありがとうございました。